皆さんおはようございます。連休をどのように過ごされたでございましょうか。お祈りしておりますが、熊本の震災の状況がまだまだ安定しないようでありますね。掲示板の方に新しい速報が来ておりまして、支援体制や今の状況などが詳しく書いてありますので、どうぞご覧くださいますように、またその情報をきちんと知ってですね、正しい祈りをしていきたいと願います。今日は5月の第2週末で母の日でありますね。急に思い出したように、あ、母の日だという感じが、ごめんなさい、人によって違いますけど、まあ、思い起こすことをとても大切だと思いますので、本当に感謝ともに、何か具体的な行為を表すことができれば幸いだと思います。言っちゃったから忘れていけないですけど今日はですね、ルツ記を開いております。なんでルツ記なのかということは、今日の世間終わってからお分かりではないかと思いますので、申し上げないようにしたいと思います。本当に1年1回読むかどうかというルツ記があります。旧約聖書の中には女性の名前がタイトルになっている書が2つ出てくるんですね。一つはエステル記ですね。これも独自の書であります。でもう一つがルツ記なんですね。で、旧約聖書のためにユダヤ人はこの2つの書をですね、非常に大切にし愛し、これを今日の形で祭りとして守っているんですね。先月結婚されました知多教会の牧師でありました池口先生に最初にお会いした時に、私は池口ルツと申します、ルツは都にとどまると書きますおっと思いましたね。ルツさんは教会の中に結構おられるわけであります。今日はルツ記をルツ子さんに呼んでいただきました私の姪っ子もルツ子と申します。結構いらっしゃるということでありますが、まあ池口先生はその中でもですね、ルツはルツでも都にとどまると書くルツですと、まあ、独自性をこうおっしゃったんだと受け止めました。都にとどまる、とどまるから先持って都跡に持っていけるルツですね。お父さんの信仰をね、垣間見るような思いがしました。ルツという名前は欧米では大変親しまれている名前であります。アメリカではマリアとかエリザベスとか、それからサラなんていう名前がたくさんありますけどもね。そしてルツマ、この7番目に多い、女性の名前だそうですよ。クリスチャンの親が女の子が生まれたら、ぜひぜひこの名前をつけたいと思うようであります。今日はその元となりました一人のモアブ人の女性、ルツは、ね、ユダヤ人じゃないのです。先民じゃないんですね。異邦人であります。モアブの一人の女性のことについて私たちは学びたいと思うんですね。わずか4章でありますから、この機会に読んでいただけたら幸いだと思います。私ももう一度読んでみました。ある一つの感動が与えられますね。今日は本当に短いことだけお話しすることしかできませんが、一つはですね、今日ナオミの家族がこの経験した苦難ということに触れたいと思いますね。大変な苦難をした家族の物語。そうした苦難の中で、ナオミの信仰、そしてルツの信仰についてですね、私たちはメッセージを聞きたいと思いますね。そして三つ目に、この信仰に神様がどのように報いられたかという、苦難、その中の信仰、 それぞれの信仰、そして神様の報いという、まあ、こういう骨子がこのルズキにはあると思います。まあ、ルツという一人の女性が生きた時代でありますが、それは四式の時代でありますね。このルツ記の前が四式なんですね。四式の方が21章で、四式ルツ記とこう来るわけでありますが、これはですね、もともと一つでありますが、四式の内容を補うものかのようにですね、ルツ記がこの挿入されているんですね。紀元前1300年ほど前の出来事で、今から言えば3300年前のイスラエルが時代背景でありますね。まだイスラエルという国家、国は形成されておりないんです。イスラエル十二部族の連合体という部族体という形態をその当時は取っておりました。獅子というのは、一章の一節にありますが、裁き司が世を治めている頃、この裁き司、これ獅子と申します。獅子というのは裁き司の場合、この一人の強い軍事指導者のことであります。リーダーのことです。国のリーダーのことです。軍事と政治を司ったリーダーが起こされて、そしてこの時代を治めたということでありますね。敵との戦いに明け暮れし、敵の侵入を防ぎですね、戦いですね、国を守った、部族を守ったということなんですが、イスラエルの諸部族を治めていたその時代でありますが、それはね、決して良い時代じゃなかった。良いじゃなかった。政治も宗教も道徳も大敗しておりまして、混乱を極めた、いわば暗黒時代であります。人々は神様を恐れないでですね、好き勝手に生きていたという、偶像礼拝が盛んであったというですね、イスラエルにとってありえないような混沌とした状況であった時代なんですね。イスラエルの歴史の中で一番暗い時代はバビロン捕囚でしょう。国が滅んで、そして殺され、民はバビロンの捕囚として連れて行かれたという暗黒時代。それに次ぐ、国は滅んでおりませんけど、部族国家は確かにありましたけど、もうその形を成していなかった。非常に霊的に混沌とした暗い時代だったということであります。で、そのような時代において、その何かで一家族の物語が始まるわけですね。そしてこのルツ記の物語は、まさに漆黒の闇を照らす一条の光であります。希望を与える。また砂漠の中に湧き出るオアシス、一つの泉のように、人々の心を慰め潤す、まことに麗しい物語としてここに備えられているんですね。三面記事の中のなんか小さなコラムが真ん中にある、あまりにも暗い世の中の授業だけど、なんかホッとするいい話がそこに挿入されているような、そういう感じがするんですね。ルツ記には二人の女性が出てまいります。一人はナオミ、これはルツの姑です。義理の母です。もう一人はこの姑のナオミに尽くす嫁のルツであります。まあ、母の日になぜルツ記が読まれるかということの理由がここにあるわけですね。ルツ記の冒頭は暗い話で満ちております。暗い時代の暗い物語から始まるんですね。一章も飛ばしましたけども、一節からちょっと読んでみましょう。裁き司が世を治めている頃、国に飢饉があったので、一人の人がその妻と二人の男の子を連れてユダのベツレムを去り、モアブの地へ行ってそこに滞在した。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ。二人の男の子はマロンとキリオンといい、ユダのベツレヘムのエフラタ人であった。彼らはモアブの地へ行ってそこにおったが、ナオミの夫エリメレクは死んで、ナオミと二人の男の子が残された。二人の男の子はそれぞれモアブの女を妻に迎えた。その一人の名はオルパといい、一人の名はルツといい。彼らはそこに10年ほど住んでいたが、マロンとキリオンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子と夫とに先立たれた。こういう事情なんですね。こういう一家の物語。 本当に暗い時代の誠に大変な暗い話であります。ベテレヘムでの飢餓が起こりました。国に危険があった。生きていける。伝財産を売りはたいて決心を持ってですね、一家の長であるエリミクは妻と息子たち男の二人を連れてですね、この祖国を離れて難民のようになって他国に逃れていくわけなんですね。